ただいまから列王記第一十三章一節から十節を通して二人の預言者と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。急にですね、またここになるんですけれども、ここは今日の聖書日課がここになりますので、まあずっとですね連続して、読まれている方には大体のストーリーはわかると思うんですけども、まあ、初めてお読みになる方も大勢いらっしゃると思いますので、まあ、少しですね、前後含めてお話ししたいと思いますが、まあ、大変面白いところなんですけど、詳しく話しているとですね、時間が経ってしまいますので、まあ、ちょっとずつですね、ちょっと切りながら話していきますけども、まあ、今からですね、もう3000年近く前の話ですから、場所もですね、イスラエルの今のイスラエルの国ですね。で、ちょうどですね、今のイスラエルの国のが2つに分かれる時の話なんですね。南と北です。ちょうどですね、今の暫定自治政権のあるベツレヘムとかですね、あちらの方がちょうどこの、まあ、境界線に近いんですけども、とにかくエルサレムまでは、まあ、南ユダ王国、そこから上は北イスラエル王国というふうに、分かれていく時代がイスラエルにありました。で、その時代の前はですね、イスラエルの国に最も大きな立派な王様、ソロモン王の時代でした。ところがですね、まあ、ソロモン王の時にはもう本当に贅沢の限りを尽くすほどの、国が栄えていたんですけども、これがですね、ソロモン王はまあちょっといろんなことがあったんですけども、この方が亡くなると、坂道を転がるように、この国は滅亡へと向かっていくんですね。まあ、聖書っていうのはなんかですね、神様のことを信じている人たちの話じゃないかって、読んだことのない人は思うんですが、全くその逆みたいな話がですね、ほとんどなんですね。で、この、今読んでる列王記っていうのはですね、もう本当にそういう、国が滅亡していく、転がり落ちていく話が、詳細にこう記されている。で、まあ、その唇を切ったのが、ソロモンの後継者が二人出てきちゃうわけですね。こういうのってあんまり良くないですよね。で、二人はですね、ヤロブアムとレハブアムっていうんですね。もう、ややこしいですよね。もう初めて来た人はよくわからないと思っていいんです。ヤロブアムとレハブアム。なんか似てますよね。後ろの文字がちょっと似て同じなんですね。ブアムっていうのがね。ヤロブアムとレハブアムっていうブアムは似てるんですね。でも全然関係ない人たちなんです。で、今日出てくる人はどちらですか ?13 章で出てくるのはヤロブアムっていう人ですね。で、両方ともですね、どっちがいいかっていうと、どっちもあんまし良くない。で、ヤロブアムとレハブアムですね。しかもですね、あんまり大した王様じゃなかったわけですね。学ぶべきところがあんまりないような人たちでした。それでもですね、今日登場するヤロブアムという人は、これはですね、実は正当な王子様じゃなかったんです。つまり横から入ってきたというかですね、下克上みたいなやつですね。家来だったんです。すっごいよくできた家来で、ソロモンからお気に入りの家来だったんですね。大体ですね、お気に入りの家来って、裏切ってね、謀反を起こすことがよくありますよね。ヤロブアムも主人が死んだ途端にですね、まあ、主人が死ぬ前からちょっと始めてたんですけども、とにかくヤロブアムという人は、王子であったレハブアムよりも新しい国を作ろうということで北イスラエル王国という国を独立させてしまったんです。俺たちの国はこっちだって言ってですね。で、これはですね、ソロモンの王子様だったレハブアムの方よりも10倍ぐらい広い国を取ってしまったんです。ですからね、このレハブアムというより人よりも、ヤロブアムの方がですね、やっぱりこう、いろんな意味でできたんでしょうね。で、そういうことで、今日の13章は、 横から入ってきた王様のヤロブアムという人の国のお話なんです。北イスラエル王国というところのお話なんですね。で、今日はとりあえずですね、このソロモンの王子様だったレハブアムの方の南ユダ王国で、これはまあ大切な国なんですけども、これはちょっと置いときたいと思うんです。で、このヤロブアム王様は非常にこう頭のいい王様だったんですけども、自分がですね、大した人間でもないのに10倍もの土地と兵力をもらって、なんかすごい偉い気分になっちゃったわけですね。それでですね、何をしたかというと、勝手にですね、いろんなことを始めてしまったんです。本当はですね、ヤロブアム王様は神様からね、お前はこういうね、あのレハブアムよりも大きな国あげるからしっかりやれよって言われたんです。そしたらやっぱり聖書の神様大切にしようと思えばいいのに、彼はですね、よし、私は南ユダ王国のあのレハブアムよりも俺の方が偉いんだから、あんなレハブアムのところへ行って、今までみたいにですね、エルサレムへ行って礼拝するなんてことはめんどくさい、俺の方が偉いんだから、俺の方で勝手に礼拝ができるように、自前で礼拝ができるようにしちゃおうってことにした。これはやっちゃいけなかったことです。で、何をしたかというとですね、金の子牛を作ったんですね。2頭。なんか昔は金の子牛が神様の流行りだったようです。なんかみんな牛を見ると、金の牛を見るとひれ伏したくなるようなですね、そういう文化があったみたいです。他の動物でも良かったと思うんですけども、他の動物ではダメなんです。金の子牛がいいんですね。イスラエルの人たちは金の子牛を見るとハハーってやっちゃう。そういうなんか弱いところだったんですね。で、これをまず2頭作って、さあこれをね、置いとくから、あんなエルサレムなんか行かないで、これをみんなで拝めってね。これはやっぱりやっちゃいけないことでした。それからもう一つはですね、一番大きな礼拝の日は8月15日にしよう。勝手に決めたんです。これはね、7月15日が神様のお祭りの日だったんです。聖書の神様の方ではね、仮用の祭りってのがあったんです。で、それとですね、ちょっとこう真似してね、あっちが7月15日だった、こっちは旧暦みたいな感じで8月15日しようって勝手に考えてやったんです、ね、何でも勝手にやるんです。それからもう一つはですね、礼拝の時には動物をこうキュッて殺して生贄を捧げるわけです。で、そのキュッて殺す人たちを祭司って言うんですけども、その祭司はですね、ちゃんと血筋が決まってたんです。ところがヤロブアムは、いやいやいいよいいよ、やりたい人なん、僕は自分で決めるからやりたい人をやっておいでって言って勝手に決めてしまったんです。要するにヤロブアムは自分でですね、新しい宗教を作ったんですね。で、そういうふうな、ことを始めたときに、この13章の人が登場するということなんです。つまり、聖書の神様がやっちゃいけないよって言っていることをみんなやってしまったこのヤロブアムに、あなたがやっていることは間違ってるよ。それをですね、警告しに来たってわけですね。この神の人っていうのはね、預言者っていうんですけども、ですからこの人が来てですね、祭壇に向かって、ヤロブアムはですね、こう焚くために祭壇のそばに立っていたってあるんですけども、王様が、自分でですね、動物をキュッて殺しちゃいけないことになってるんです。それもちゃんと決まりにあるんです。でもやっぱりね、王様は何でもできる方がかっこいいだろうということで、ヤロブアムは何でもやっちゃうわけですね。これもやっぱり命令違反なんですね。とにかくですね、この神の人という人がやってきまして、それで2節でですね、神様はあなたのこと怒ってるよっていうふうに言うわけです。で、ちょっとわかりづらいことを言いますね。一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で光沢高きところの祭司たちを生贄としてお前に捧げ、お前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。 なんだか意味がよくわかんないと思いますけれども、これはですね、こうやって間違った礼拝を抜け抜けとやっている人たちの上に、必ず神様の裁きが、裁判がやってきて、今、祭司をしている人たちが、その罰を受けて、この祭壇の上で焼かれる日が来るだろうと、恐ろしいことを予言しているわけです。で、それを行う人は、ヨシアという人なんだ。このダビデの家に生まれるというのは、これは、南ユダ王国の王様のことを言うんです。で、これはですね、ちゃんと歴史が、その後、ちゃんと本当にヨシアって王様が、この通りのことをやってしまうんですね。これはまた後のお楽しみです。第二列王記で、出てきますので。ですから、あなたのやってることは間違ってるぞ。このままだと、ここでやってるこの祭司たちは、神様からすごく怒られるよって、そういうふうなことをこの預言者は言ったわけです。そしたらですね、ヤロブアム王様、そっか、そんな悪いことを僕は知ったのか、ありがとう、教えてくれて、なんて言うわけないですよね。何言ってんだこいつは。おい、こいつなんか変なこと言ってるやつ捕まえちまえっていうに決まってるわけですね。ですからこの預言者は命がけですよ。絶対に捕まるわけです。こんなこと言ったら、ヤロブ王様怒ってね。何言ってんだ、そんなこと起こるわけねえだろ。ビャーンと捕まえて、首をパーンって切って、殺しちゃうわけです。そういうことする人ですね、ヤロブ王様はね。ですから、ヤロブ王様は、彼を捕まえろって言って、手をバーンと伸ばした瞬間に、どうなったんですか。シュワシュワシュワシュワシュワって、この手がですね、なんていうか、しなびちゃうわけですね。お漬物 の大根みたいにさ、シュワシュワシュワシュワってなっちゃうわけです。で、もう動かないわけです。ああ。しかもですね、この祭壇は避けて、灰が飛び落ちるだろうって言ったらですね、祭壇ってのは大体この段みたいな、この段の四角板ぐらいですね。これね、結構重たいんですよ。まあ、あまり皆さん思ったことないと思いますけども、これね、重たいんですね。見かけ通り重たいんですね。見かけよりも軽いやつもあるんですけども、どっかの国で作ったやつはですね、軽いやつもある。これは重たいんです。すっごい重たいんですね。で、祭壇はですね、もっと重たい。作った木はですね、水の中に入れると、ブクブクブクって沈んじゃうような木で作るんです。そのぐらい、なんかこう、すごい重たい木で、硬い木で作ってあるんですけども、そのカチンコチンの木がですね、ブワブワブワーッとこう、破裂するっていうんでしょうかね。バリバリバリバリって裂けて、そして、祭壇の中には、生贄で焼いた動物たちの、灰が詰まってますから、その灰がドドドーって辺り一面に広がるわけですね。ブワーッてこう、煙が出てきましてね。その、預言者の言った通りのことが起こるわけです。これはですね、さすがのヤロブアムを、もう自分の手は動かないし、巨大な祭壇がバキッと割れてしまうわけですから、まあもう恐れてしまうわけですね。で、さっきのですね、殺せーなんて言ったら、ああ、ちょっと、たんまって感じで、どうかお願いします。私のためにお祈りしてください。急にポロって手のひらを返したようにですね、お願いします、お願いしますってこう、六節で、お願い、頼み込むわけですね。そうするとですね、またヒューヒューヒューヒューと手が元に戻るわけです。ね。さすがのヤロブアムもですね、もうこれには参ったでしょうね。ああ、手が動いた、手が動いた。ありがとうございます。どうか私のところでご飯を食べていってください。っていう感じになる。まあ、読んでるとですね、当たり前のように思うかもしれませんけれども、ところがこの預言者はですね、いや、行きません。絶対にあなたとお水もパンも口にすることはできませんので、さらばって言って、帰っていってしまうわけですね。 まあこれはですね、ヤロブアム王様がありがとうございます、どうか私のところでご飯を食べてくださいというほど単純な人ではなかったんです。きっとですね、なんとか自分の方に丸め込むか、もしくはもう一回この預言者を殺してしまうか何か考えたんじゃないかなと思いますね。なんでかっていうと、この預言者は来た道と別の道を変えたって書いてあるんです。来た道と別の道を変えるっていうのは、まあ、新約聖書のね、東方から来た預言、博士たちもそうですけども、殺される危険があるときにそういう道をたどるんですよ。ね。それは別に旅行して回ってるわけじゃない、周遊券じゃないですから、来た道、最短距離で来てるわけですから、わざわざ回り道をして帰っていくのは、待ち伏せがあるからですよ。ヤロブアムという人は、心底恐ろしいものを持ってる人なんです。いやーもう手が治ったんだからなんて、そんな甘いもんじゃないですよ。ね。でもこの話は実はこれでめでたしめでたしじゃないんです。ここからが、今日のですね、本物の話、本物の話というか、本題なんです。この話を聞いた町に住んでいた預言者の家族がいました。お父さんはもう年を取ったおじいちゃんだったんです。そこへですね、息子の預言者が、お父さんお父さん、今日すごい話聞いたよ。あのヤロブアム王様のところにね、一人の預言者がやってきてこんなことを話して、そしてこんなことを言ったらすごいことが起こったんだよ。そして、じゃあその預言者どうしたんだ？いや、もうね、帰っていったらしいよ。という話が、この11節に出てきたわけですね。そうすると、このお父さんは12節で何て言ったかというと、すると父は、その人はどの道を行ったかと彼に尋ねた。息子たちはユダから来た神の人の帰っていく道を知っていた。父は息子たちに、ロバに鞍を置いてくれと言った。彼らがロバに鞍を置くと、父はロバに乗り、神の人の後を追って行ったというんですよ。で、パッパカパッパカ出かけていってですね、それで追いついたわけです。あなたがユダから来た預言者ですか？いや、そうですよ。そうですか。ぜひ私の家へ来て、一緒にご飯を召し上がってください。私も預言者なんです。どうぞ、仲間なんですから、どうぞどうぞって言うとですね、そうするとですね、この預言者、冷たく言うんですね。いや、私は行きません。いや、いいじゃないですか。私、仲間じゃないですか。どうぞどうぞ。もう大切なお働きしたんだから、どうぞって言うとですね、いやいや、16節。するとその人は、私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところであなたと一緒にパンも食べず、水も飲みません。というのは、主の命令によって、そこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。つまり、ここはベテルという場所なんですけども、ベテルでは絶対に口にしてはいけないぞって神様から、私は命令をもらっているから、いくら預言者のあなたでも行くことはできません。さらばって言う。いや、ちょっと待ってください。実はですね、ここだけの話なんですが、私のところに天使がやってまいりまして、こういうふうに言ってたんですよ。これからやってくる預言者にね、ぜひあなたの家に帰って、疲れてるだろうからあなたの家に帰って、パンを食べさせて、水を飲ませて、力づけてから家に帰すように、私はね、そのお告げをいただいたんです。で、こう、18節というわけです。嘘ですよ、これは。聖書で何て書いてありますか？最後に、こうしてその人を騙したって書いてあるんです。神様の預言者なのに随分恐ろしいことするなと思いますよね。そうですか。天使がそんなこと、見つかりがそんなこと言ったんですか？いやー、それは知らなかった。まあ、そこまで言うんだったら、神様がそうおっしゃってるらしいんだったら、まあ、わかりました。じゃあ、伺いましょうっていうことは、この人は、この彼の家で、パンを食べ、水を飲んでしまったんですね。さて、お家へ帰って、さあ、どうぞどうぞ、さあ、これから食べましょうって言って、食卓に着いたときに、そのおじいちゃんにですね、神様の心がピカピカピカってひらめいたんです。そしてこのおじいさんは、このユダからやってきた人にこういうふうに言いました。21節ですね。主はこうおせられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神、主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、 そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。つまりあなたはこの道中で殺されるだろうってことですよ。なんか変な話でしょ。ねえ。どう考えてもですね、騙したのはこのおじいちゃんの預言者ですよ。で、こういう言葉があったら、ちょっと待ってください神様。私が騙したんです。この人には罪がないんです。私が騙したんだから私が悪いございました。どうか、この人には私に面し許してやってくださいって言えばいいのに。この人、あなたは私の言葉に背いたって言うんですよ。そんなこと言われてもね、え、嘘でしょ、私全然背いてるつもりありませんよってこの人思ってると思いますよ。じゃあどう考えたら騙した人が悪いと思いますよね、私たちも。そうしたらおじいちゃんも、あ、すいません、私がこんなこと言ったばっかりに、もう一回お祈りしますから、ちょっと待っててくださいって言えばいいのに。このおじいちゃんどうしたかっていうと、23節、彼はパンを食べ水を飲んで後、彼が連れ帰った預言者のためにロバに蔵を置いた。これちょっと読みづらいんですけども、実は蔵を置いたのはおじいちゃんの預言者なんですね。ロバに蔵を置いて、さあどうぞこれに乗ってお帰りくださいっていう感じですよ。なんか変ですよね、このおじいちゃんね。自分で勝手に騙しといて、この人が殺されるって予言を神様からもらったにもかかわらず、反省の色一つもしないで、謝りの言葉一つもなく、じゃあさようなら、行ってらっしゃい、さようならってこう送り出しちゃうわけですよ。さあどうなったでしょう。24節、その人が出ていくと、獅子が、まあ、ライオンですよね、ライオンが道でその人に会い、その人を殺した。当時ですね、ライオンがあの辺にうじゃうじゃいたそうです。今いませんね、あの辺にはね、ライオンはいないんですけども、当時はライオンいっぱいいたようです。あの辺りずっとね、たくさん出てきます、聖書にはね。その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。そこを人々が通りがかり、道に投げ出されている死体とその死体のそばに立っている獅子を見た。彼らはあの年寄りの預言者の住んでいる町に行ってこのことを話したって言うんですよ。かわいそうですよね。騙されたばっかりにこんなことされてね。その話を聞いたおじいちゃん、26節。その人を途中から連れ帰ったあの預言者はそれを聞いて言った。それは主の言葉に背いた神の人だ。主が彼につけた言葉通りに主が彼を獅子に渡し、獅子が彼を裂いて殺したのだ。主の言葉に背いた神の人だ。あなたが騙したんじゃないかと思いたくなりますよね。で、この人はロバを乗ってですね、パッパカパッパカその人のところへ行くわけです。3:27節でね。そして28節、彼は出かけて行って道に投げ出されている死体とその死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べずロバを先殺してもいなかった。そこで預言者は神の死体を取り上げ、それをロバに乗せてこの年寄りの預言者の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼が亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬って後、息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を納めてくれ。なんか変ですよね。あなたが騙したからこの人殺されたんじゃないかなと思うわけです。なんでそんなところへ行って、しかも我が兄弟よ、我が兄弟よ、ぜひ私が死んだ時はこの預言者のところで私を骨を一緒に埋めてくれってまで言うんだろう。普通だったら俺が悪かったっていうね、私が悪いございました、すいませんでしたって言えばいいのに、全然反省がないわけですね。なぜ彼は騙したのか、これが今日の大きなポイントなんです。この老預言者、おじいちゃん預言者は、 明らかにわざと騙してこの預言者に食事を何とか取らせようとしたんです。それはなぜだったのかというと、この聖書の言葉の中に理由が書いてあります。それはですね、例えば先ほど24節のところでライオンがですね、殺した後にロバはそのそばに立っていて、獅子も死体のそばに立っていた。それから25節でも、人々が通りかかり道に投げさされている死体とその死体のそばに立っている獅子を見た。28節でも、死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを先殺してもいなかった。これはありえない話ですよ。ライオンがですね、ガブッとやったものを、獲物を食べないんですよ。しかもそのそばには美味しそうなロバもいるわけです。ぴょこんと座ってるわけです。猫みたいに。招き猫みたいにぴょこんと座ってるわけですね。でじーっとしてる。通行人が取り掛かっても何にもしないわけです。一撃でガブッとやって殺して即死させた後は何にもしなかった。それを何度もこう聖書が繰り返しているのは、これをよーく注意して読まなきゃいけないよっていう印なんです。つまり、このライオンは偶然通りかかってこの人をパクって殺したんじゃなくて、このライオンはこの人を殺すためにだけ動かされたんだっていうことです。つまり、もしこの町でご飯を食べたら、あなたは必ず殺されるという言葉は、本当になるということだ。本当になったのだということなんです。そのことを聖書は繰り返し言ってるんです。そしてこのおじいさんの預言者は何を知りたかったのか。それはこのユダからやってきて、あのヤロブアムの前で言った言葉は本当の言葉なのか、本当に神様から出てきた言葉なのかどうか、それを確かめたかったんです。本当にあの言葉は神様の言葉か、あの祭壇をバコンってやったのはただの魔術か手品じゃないか、本当にあの将来起こると言われるヤロブアムのあの偶像崇拝が滅ぼされていくというあの予言は本物かどうか、それを調べたかった。それほどですね、この時代、本当の神様の言葉を語る預言者がいなかった。嘘の預言者しかいなかったってことです。だから、彼があそこで言って、この町でご飯を食べたら殺されると言われた、あの言葉を本当にしたら、あの人はどうなるのかを確かめないとダメだと思ったんですよ、このおじいさんは。それで嘘までついて、この人を騙してまでして、神の言葉に背かせたんです。本当に背いたらこの人はどうなるだろうか。そして分かったことは、この人は私と同じようにこの聖書の神様を信じて、この聖書の神様の言葉を受けて生きてきた人で、私の兄弟だったんだ。ということが分かるわけ。それはですね、複雑な心境ですよ。ああ、こんな人を私は殺してしまったんだということと同時に、この人の言った言葉は本当だったんだという喜びとですね、それから悔やみというか、悲しさというか、それが混じった非常に複雑な気持ちだったと思います。だからこの人の泣き殻のところに私も埋めてくれというふうにこう言うわけですよ。この人こそ本当に私の兄弟、つまり、ヤロブアムの時代に変わってからも聖書の神様の話なんかできない、本当の神様の話なんかしたら殺されるかもしれない、そういう状況の中で本当に神様の言葉は生きて働いて、神の言葉は現実になるのかどうかが確かめたかったんですよ。 本当に神の言葉は現実になるんだ。あのライオンは神様の言葉に動かされたライオンだってことは誰でもわかるんですよ。どう猛じゃない、神の言葉に動かされたライオン、誰もがわかる形です。本当に神の言葉は生きてるんだ、こんな時代でも生きてるんだっていうことを、この預言者は、おじいさんの預言者は分かったんです。これがこの列王記のですね、老預言者がしようとしていたことだと思います。それほどですね、この時代というのが非常にこう本物を見分けることができなくなっていった時代だった。で、神様の言葉とか、この聖書の言葉、そしてこの聖書の言葉の中に出てくるさまざまな言葉が出てきます。その言葉によって自分の人生が動かされていくということが、これはやっぱり私たちが聖書と出会っていくことの意味だと思うんです。で、新約聖書の中で、イエス様の言葉に、イエス様の言葉が本当に自分の人生を動かしているんだということを、痛いほどに味わった人は誰だったのか。まあ、何人かの人が挙げられるんですけども、私はイエス様の一番弟子だったペテロを筆頭に挙げたいと思うんですね。あのイエス様の言葉によって自分がどれほど苦しみ、どれほど新しい人生と導かれていったのかということを味わい抜いた人は、やはりペテロを置いて、その上を行く人を挙げられないなと思うんです。で、それはですね、ペテロがイエス様が十字架につけられて殺される前の直前に、捕まる直前に、私はどんなことがあっても最後まであなたに従い抜きますって誓った時にイエス様が言われた言葉ですね。その時にイエス様は何と言ったかというと、これはルカの福音書の22章というところに出てくるんですけども、ペテロよ、見なさい、サタンがあなた方を麦のように振りかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言う、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、この言葉です。あなたはそうやって私を命の限りに守ろうと従おうと言ったけれども、この数時間後に、夜明けまでに私を3回知らないと言うだろう。イエス様の言葉は、聖書の中では神の言葉として、後に響いてくるようになります。ペテロは、そんなことはありません！ここで言い放つんです。ところが、数時間後、イエス様が捕らえられ、そしてその裁判にかけられていく中で、ペテロはこの言葉通りに3回イエスを知らないと言い抜いていくわけです。そしてコケコッコーって声を聞いたときに、この言葉を思い出して外に出て激しく泣いたって言いますよね。激しく泣いた。あの言葉通りだった。私はもうあの言葉通りになっていったんだ。そしてもう一つの言葉を彼は思い出していくわけです。後に。それは22章の32節にあるんですけども、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロはこの言葉を思い出すのはもっと後だったと思います。でも、イエス様が復活して、ペテロに会っていくときに、ペテロはこの言葉を思い出していくんです。 あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あなたの信仰がなくならないように、なくならないように私はあなたのために祈ってるから。復活したイエス様に出会って、一番最初に人々にイエス様のことを宣言したのはペテロでした。何千人もの人々の前でペテロは大きな声でイエス・キリストこそ私の神であり、イエス・キリストこそ復活して私たちを救い出してくださる本当の神だ、そういうふうに言い放つんです。イエス様の言葉通りだ、言葉通りだ。実は復活の体験もペテロはそのようにして味わっていくんです。ペテロはイエス様の言葉通りにどん底まで落ちていきました。でもイエス様の言葉通りに、私は信仰がなくならないように支えられていくんだ、私は信仰がなくならないように力づけてられ、そして立ち直れるように神様は私のために力を与えてくださる、その言葉通りになっていくことを経験したんです。ペテロは、そのペテロが手紙を後に書きます。それだけ聞きたいと思うんです。聖書のですね、後ろの方に第一ペテロの手紙というのがあります。聖書を引いたことのない方もですね、聖書のドバッとこう後ろの方、ずっと後ろの方を探していきますと、黙示録というのがありまして、黙示録からですね、ユダの手紙、ヨハネの手紙とあって、その後がペテロの手紙、第一と第二があって、第一の手紙と言われている方です。この第一の手紙、もう後ろですね。第一の手紙、ペテロ第一の手紙の二章から読みたいと思います。新約聖書のもう後ろの方の416ページ。まあ、新版では、また違うページ数だと思いますけれども、第一ペテロの手紙の二章、一節から、読みます。これはペテロが書いた手紙です。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。晩年のペテロの言葉です。私たちの一番重要なことは、この聖書の言葉を求めて生きなさい。この聖書の言葉にを信じて、生きていきなさい。これによって私は人として成長することができる。これによって私は生かされてきたんだ。彼がずっと数十年間かけて考え抜いてきた言葉です。それによって成長し救いを得る。あなた方はすでに主が慈しみ深い方。どんなことの中にあっても、どんなどん底の中にあっても、必ず立ち直らせてくださる方っていう意味ですよ。慈しみ深いっていうのは。どんな失敗があっても、どんな惨めなことがあっても、そこから必ず立ち直らせてくださる。ああ、もう終わりだ。もうダメだっていう。絶対にそんなふうに思ってはいけない。主は慈しみ深いんだ。絶対に立ち直らせてくださる。生ける石なんだ。生きている私たちの土台だ。生きている土台です。それがこの本当に印象的な言葉です。四節の主のもとに来なさい。主のもとに来なさい。本当に優しい言葉ですね。これは明らかにイエス様がマタイの福音書の11章で 言われているあの言葉ですよね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。あの言葉をペテロはここで指していると思います。主のもとに来なさい。主の言葉は必ずあなたの人生の中で実現していく。あなたが信じて、あなたがかけた主の言葉は、私の言葉は、聖書の言葉は必ずあなたの人生の中で生きて、生きているということは現実を作るということですよ。キリスト教は抽象論じゃないんです。哲学じゃないんです。現実を作り出していくんです。信じていく人の日常生活を変えていくんです。いや、信じていく人の精神を変えるんです。冷静を変えるんです。能力に変えていくんです。人格を変えていくんです。そうやって私たちを主のもとに来なさいって招いてくださる、この言葉にですね、一人一人呼ばれているんだなというふうに思います。答えていきたいなと思います。お祈りいたします。父なる神様、ベテルの預言者は真実の言葉を求めて、一つの策略によってその言葉の真実さを確かめなければならないほどに、その時代は偽の言葉に満ちていた時代でした。誰の言葉を信じて言ったらよいのかを測ることのできない時代でした。私たちの目にの前にあるこの聖書を通して、イエス様をはじめ、あなたが私たちに教えてくださるこの言葉に、私たちがどのようにしてこの一週間も、光が与えられていくのかを、どうか一人一人が、味わっていくことができますように。主が慈しみ深い方であることをあなた方はすでに味わっているのです。そのような一週間を送ることができますように、私たちを導いてください。先週本当に嫌な思いをしたり、辛い思いをしたり、希望のない思いになっていたり、途方に暮れていたり、不安の中にあったら、なおさらのこと、主のもとに来なさいというこの言葉にかけて、また新しい力を得て、それぞれの場所に戻っていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。